清流の音が心地いい。ここも心を落ち着かせるために。いえ、その戸惑った顔はどうかしたのかしら。ええええ、そうね。あなたの見間違いでなく、あなたの目の前にはすずりと墨汁に侵された筆、また万年筆にボールペンがある。もちろんそれを使って精神を整えてもらう。文字を書いている間は精神が集中しているため、怒りや妬みなどの邪念が払われる。瞑想もいいけれど、現代人は常に神経を動かしているため、いきなり停止すると落ち着かず瞑想をうまく行えない。だから写経。それに書くという行為と、そこから奏でられる音もまた癒し。漢字は書く線が多い。さ、これに習って写してみて。私がしっかりと近くで見る。字の形は悪くはないけど、止めや払いが少し流し気味。これは精神が落ち着いてないということ。少しペンを貸す。一文字、一文字、丁寧に模写する。このようにしっかりと意識することで文字の形も変わる。けれどあなたは少しせいていた。だからやり直し。 ちんと私の言葉を守れた。そう、正確に書こうとすれば時間はどうしてもかかる。時間がかかるから、じとその意味に向き合う。向き合うからこそ、そこで集中力が生まれて、雑念が消えていく。さ、原理がわかれば、あとは実践のみ。そのまま続ける。漢字は西洋から見れば一種の芸術作品としても捉えられている。芸術作品は作る人の魂を具現化したものとも言える。だからその心意気を意識しながら書いてみる。格段に良くなった。じゃあ今度は万年筆で続きを書く。性質上先が鋭くインクが出やすいのがこの筆だけど、ボールペンと変わらず同じ精度で書いていく。さ、さっきと同じく近寄って私の手本を見る。 インクがにじみやすいから正確さに加え速度も変わる。だからといって文字を崩してはいけない。筆先が鋭い分、羽、払い、留めがきっちり描けているのかもすぐにわかる。ここは失敗したわ。ま、後でやり直すわ。ん？お手本と何ら遜色ない？いえ。お手本はもっと思いっきりここを払っている。こういう違いも書けば書くほどわかるけれど、その些細な気づきも大事なもの。こんなもの。さ、今度はあなたも私の書いた箇所まで書くこと。もちろんしっかり書けているのか近くで見る。調子。ただ指先が少し震えすぎている。今はなんとかうまい具合に形ができているけれど、もう少し脱力を心がける。何、最初からお手本のようにできないのは当たり前。できずとも書いていけばだんだんお手本へと近づいていく。止め、羽、払いがボールペンの時より確実にできている。そのまま意識を集中させて書き続ける。 お疲れ様。さて、最後は筆を使って書く。筆先が柔らかいから、かなりのバランス感覚が必要。こんな風に。軽く触れただけで半紙が墨をすぐに吸っていく。だからこそこうしてゆっくりゆっくりと丁寧さを意識する。墨もこんな風に絶えず補給する。文字を書いている途中は一度で書き切る。ん？なぜか二度付けして書くということはズルと同義。ズルは邪念のもと。余計な雑念を取り払うために写経をしているのに、邪念を生むのはもってのほか。あと、もう少し。おしまい。やはりお手本なしに書くと止めや払いが甘い。要修行。もちろん、あなたが書くとき、このお手本を使う。お手本の上に半紙を乗せて、そのまま書く。お手本は汚しても構わないし、替えはいくらでも持ってるから。さあ、この筆を使って。少し薄いけど。あ、やり直しは禁止。それも戒めの一つだから。 次を書くときに気をつけて。筆が柔らかい分、止めや羽の融通が効きにくい。けれど、集中すれば、そこもうまく乗り越えられる。さあ、続ける。筆先の墨がどんどん紙に吸われてなくなっていく。そういう時はどうすべき？そう、墨も絶えず補給する。そうすることで文字は安定して書き出される。集中を切らさず、最後まで丁寧に書き切ること。お疲れ様。その顔はなかなか難しいというのが見て取れる。確かに写経とは難しい。でも気づけばやり始めの時よりも心が落ち着くでしょ。うん、その感覚は一朝一夕では身につかないもの。だから今からいっぱい書いて癖をつける。それを毎日続けることで、生活のリズムがより改善し、気の巡りも良くなる。さあ、一通り書いたのなら、あとは反復するのみ。ダメなところは、随時指摘するから。きちんと書くまで5回は続ける。さあ、もう一 度ボールペンに戻って、一から最後まで書いていく。